山梨には戦国武将武田信玄や根津嘉一郎に代表される甲州財閥など、古くからその時代その時代を切り開いてきた開拓者たちがいます。そしてその魂は今もなお生き続けています。この番組では山梨出身在住の企業団体のトップである開拓者に事業成功の秘訣を伺います。開拓者の会は会の国の会。今回の開拓者は携帯電話をはじめ広く山梨の情報通信関連サービスを手掛けるフォネットグループ代表の清水栄一さん。ナビゲーターは甲斐出身のタレント浅地太郎さんです。
改めまして浅地太郎と申します。よろしくお願いいたします。
どうもフォネットの清水です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、まずはですね、清水さんのですね、人物像にこうね迫っていきたいなというふうに思っているわけでございますけれども、まず趣味は、
今はですね、本当になんかカッコつけて言うわけじゃないんですけど、仕事が趣味なんですよ。なんか仕事以上に打ち込めるものがないんですよね。
でもなんかこう休日になったらこう一息つこうかとかっていう時には、
ですね、休日になったら一息つく時には映画に行っちゃいます。だからよく言う映画鑑賞っていうのが趣味っては趣味ですね。僕は実は甲府一高の出身なんですけど、で甲府一高時代に映画部っていうのがありまして、珍しいでしょ、高校で映画部。
そうですね、
なんか映画部っていうと映画見に行くのかなって思うんですけど、実は映画を作ってたんですね。
そうなんですか。
原案を考えて、脚本を書いて、絵コンテを書いて、撮影して編集してっていう一連の作業を全部手分けしながらやったりですね。
映画監督になろうっていうことはあまり思わないですか。
映画監督になりたかったですね。
なりたかったですか。大学の進学はどちらに。
大学の進学はですね、国学院大学って渋谷にある大学に行ったんですね。
東京に出られたんですか。
はい。
アルバイトとかもされたんですか。
そうなんですよ。実はですね、僕はアルバイトは、ね、学生時代にそうですね10以上こう業種業態を、
そんなにですか。例えばどういう。
そうですね、いろいろやった中で印象深いことというと、一つはですね、夏休みなんですけど、軽井沢でですね1ヶ月半ぐらいですね、その最盛期軽井沢の、ファンシーショップで店長やらせていただいて、でその、男子寮女子寮があってね、学生ばっかりだったんで、でそれをこう全部自分で管理して、売上管理とか商品の発注とかですね、そういうのをこうやらせてもらったんですけど、
もうなんかその会社を運営するじゃないですけど、っていう経験はもう学生時代に
カリッとね
でもなかなか普通の学生はないですよね、経験としては。
そうですね、だからたまたまなんですけど、そういう経験もさせていただいたというのもあったりですね、あと僕百貨店で、某小田急百貨店とかあるんですけど、
某小田急百貨店ね、
アルバイトさせていただいて、その時もその売り場をまるまる任せていただいてですね、営業の補佐のアルバイトだったんですけど、当時の営業の方もお忙しくてですね、僕がちょっと仕事ができるようになったら、あまり来なくなってですね、ほぼほぼそこで働いてる売り子さんの管理とか、さっきも言いましたけど商品の発注とか、いろんなものを全部こう任せていただいたんですね。
だからやっぱり行くんですね、そういう適性のある方のところにお仕事が。
たまたまでもね、僕もね、これは合わないなっていう仕事がやっぱりいくつかやってるうちにあるんですよね。それは何かっていうとですね、某三軒茶屋にある地図会社、大手なんですけど、そこでですね、こう写真と地図を照らし合わせてこう色塗りするバイトがあったんです。これはですね本当に合わなかった。だからやっぱりそのいろんなことをやったおかげで自分の適性が何かっていうのがぼんやり分かったわけですね。人と交わったりとか、そういったこう仕事、例えば、営業とか販売とか、そういう方が僕には合ってるなっていうのをなんとなく薄ぼんやりこう気がついた。 ですね。
そんなに薄ぼんやりこう気づいた状態で就職はまた、
そうなんですよ、薄ぼんやり気づいた状態なんですけど、はい、それだけこういろいろやってくると、はい、人間多少鼻が高くなるわけですね。
いやもう多少どころじゃないです、普通は
勘違いするんですよ、はい、
しますします。
でそれで合格をいただいた会社がありまして、はい、そこはあの専門商社なんですね、はい、で僕は先ほども言いました通り営業とか販売がやりたいんで、特に商社っていうのはね、なんか醍醐味があるじゃないですか。そうですね。はいはい。で、そこに就職しまして、でも実はですね、この高くなった鼻をですね、社会人になって思いっきりバキバキ折っていただいて、
折っていただいて、
はい、それがですねすごく、まあ、今となっては感謝をしていますし、はい、その会社に入れていただいて本当に良かったなと思ってます。はい。
でそこの経験がまたじゃあ生きてくるという。
そうですね、やっぱり学生時代は所詮アマチュア、社会に出たら今度プロなんですね、うん、やっぱりプロの世界とアマチュアの世界ではスポーツもそうですけど雲泥の差なんですよ。
そうなんです、はい、そこからまた独立ということになっていくんですね、はい、そうですね。じゃあここから会社の魅力についてちょっとお伺いをしていきたいなと思うんですけれども、はい、独立されたのが、
そうですね、29歳です。
29歳で独立、
はい、
それは、まあ、平成、
3年ですね。
平成3年、
はい、
あ、じゃあちょうどバブルが終わるのか、
ちょうどですね、後々振り返ると、はい、平成3年にバブルは崩壊してるんですね。あ、はい、
その時にちょうど独立、
ドンピシャ、はい、
何をどういった会社を立ち上げた、
私先ほどお話ししました通り、はい、まあ、商社で営業をやらせていただいてましたんで、はい、目的にはですね、これをやりたいからその独立をするんじゃなくて、はい、独立をすることが、起業することが目的だったんですね。
おお、
とにかく20代で自分で会社を起こしたいということが一つあって、はい、で自分ができることは何かって考えた時に営業ができる、だったら営業をお手伝いする会社を作ろうということで、29の時に営業をお手伝いする会社を作ったんです。
はいはいはいはい、
で当時ですね、パソコンっていうのがですねほとんどまだ普及してなかったんですけど、まあ、世の中にはちらほらこう出てきた時代でございまして、大きな会社では大きな事務所用のパソコンはこうパソコンというかコンピューターですね、はい、FA って言われているようなコンピューターは入れましたけども、まだ本当にパーソナルコンピューターっていうのは、僕が今覚えてるのがノート型のパソコンで、本当に性能は今の比べ物にならないぐらい低いものでも60万以上しましたので、当時の価格でですね、そういう時代でした。でそれを使ったマーケティングと販売支援をしようと。
あ、なるほど、そういう営業のお手伝いってことですね。
そうなんですね。ただあまりに早すぎた。
そうか、そうですね、まだ何っていう状態ですもんね、
はい、ですから起業から約3年ぐらいはですね、もう地獄のようでして、
行っても門前払いみたいな、
話は聞いていただけるんですね、
はい、
だけども理解をしていただけないんで、なかなかこれがですね大変なんですね。つまり何かって言ったら、世の中にないものを売り込みに行ってるわけですから、一部は知ってますけど、はい、一般の方はあんまり親しみがないものですからね。でそういったものを使ってマーケティングをしましょうって。何それ、
全くなんか架空の話をされていると思っちゃいますよね、
受け
手側は。
そうなんです。なんかだからハテナ印がポンポンポンポンってこう出てきちゃうわけですよ。ですからそこで、僕は何をするかっていうと、ちょっと未来の話をしたりしてね、
はいはい、
啓蒙活動ですね。これからはこういう時代が来ますよと。
ほー。
でマーケティングっていうのはご存知だと思いますけども、市場から自分たちのお客さんになるであろう方々をあぶり出す仕事ですよね、はい、それっていうのはコンピューターが一番得意とする分野なんですね。解析をして条件を入れて相当かけてとか、それを手作業でやるかコンピューターでやるか。でも実は皆さん手作業ですらやってなかった 時代なんですね。
ですね、はい、マーケティング自体ももう
そうなんですね、
あまり一般的ではなかったということ
で、ちょっと言っちゃってたんですね、私がやろうとしたこと
それはでも大変ですね、需要を作っていかなきゃいけないっていうことですもんね。
そうなんです、もう本当大変でした。
そこからまた転機が訪れるんですか。
そうですね、ちょうどだから平成3年にバブルが崩壊して平成不況に行きましたので、はい、皆さんあれ物が売れないなと、今までほっといてもお客さん来たのに来ないなとか、そういう時代が来るわけです、はい、これあのこれから先失われた20年って言うんですけどね、うん、でその入り口に皆さん立ってやっと気がついてきたのが3年ぐらい経った時なんですね。それまではバブルは終わったねと、あ終わったけどまた来るよとか、うん、いや終わってないだろうとか、もうそういう方がほとんど大半でした。それだけバブル経済っていうのはですね強烈だったんですね。
そうか、そこでじゃあまあ3年経って、はい、みんながあれ売れないぞどうしたらいいんだっていうところでマーケティングっていうのもあるぞとかっていうことがどんどんこう広がっていくんです。
そうですね、とにかく、売るためにはその売ることに対してお金を使わなきゃっていう意識が少し出てきたんです。それまではバブルですから、こう待ってればお客様があちらから来たわけですね、
はいはいはい、
でも時代が変わったんですね。売る力っていうのが必要になってきた時代ですね。
ということで、まあ、そこからまたフォネットをこう立ち上げる。
そうなんです、はい、であの先ほど言いました地獄の3年が過ぎまして、はい、徐々にお客様に認めていただいて、業績も徐々に上がってきました、はい、で最初は当然私一人で始めた会社ですけど、はい、社員を少しずつ増やすことになりました。だけどもですね、コンサルティングっていうのは何かって言ったら私に来てもらいたいんですね。
うん、
代わりに誰か行ってくれって言うと価値がないわけですよ。
清水さんに来てくれと。
そうなんです。でこれはもう限界があるなと、
はいはい、
で何か新しいことはないかなっていうのを探していたところにですね、ある会社からいや実は今度こういうあの通信の商材を扱うんだけれども、販売戦略を一緒に考えてくれないかっていう、まあ、コンサルティングの依頼が来たわけですね、はい、ではい分かりましたということでそこの会社と何回も何回も打ち合わせをしていたんですけども、そのうちその会社がですね清水さん一緒にやらないっていう話になったんですね。その会社も実は本業は別なんか違うことをやってまして、でこう私もその打ち合わせしたりいろいろこう関わっていく中でこれ待てよと、これからはやっぱりこの通信っていうのはすごいなと、将来的にこれはどんどん広がっていくし、こういうものに携わる仕事をしたいなってこう考えるようになって、そういうお話をいただいたんで、じゃあ分かりましたということでお互いにこう、お金を出したり人を出したりして、ジョイントベンチャーという形でまず始めたんですね、
はいはいはい、
でそれの発展系がフォネットなんですよ。
そういうことなんですね、
はい、
でもコンサルそういうことがやってたからこそ今の会社がもちろんやっぱりあるという。
そうですね、あのフォネットをやるときにまずフォネットっていう会社はあの携帯電話を販売する会社なんですけども、はい、当時はですねもう携帯電話の黎明期だったんですね、はい、で我々がその携帯販売の商売に入ったときにはすでにですねもう10以上の会社がですねその業界に参入してまして、つまり屋号が11兆あったんですね。すでにもうレッドオーシャンじゃないかっていう言い方があったんですけど、僕はそう思わなかったんですね。まだ普及率が、ね、低かったんですよ。ですから僕が思ったのはこれからこの携帯電話っていうのは非常に便利だし、一人が一台持つ時代が必ず来ると。ですからそこでやっぱりね家族一人ずつが全員持つんだと電話を、
はい、
これからだということで僕はあのよく表現するんですけど、もうベルが鳴ってると、電車のベルが、うん、鳴っていてもう閉まっピューって閉まったところに片足突っ込んだようなもんだっていうんですよね、業界的に言うと。で片足突っ込んで無理やりあの迷惑ですよね、でも乗っちゃったんです。
でもそのぐらい可能性をやっぱ感じたっていうことですよね。
感じましたね、やっぱり。まあ、その当時僕あのなんかはまあお金もないし人もいるわけでもないし、 当然、まあ、店もないですから、うん、内々尽くしから始めたんですよね。しかも最高発で、ですから他がやってないことをやろうということで、戦略をやっぱり立てまして、はい、やっぱり一番コストがかからなくて、でもその町の営業じゃなくて攻めの営業ができる、攻めの販売ができるとこってどこかなって考えた時に、そうだスーパーマーケットだとい
やそうスーパーマーケットって思いますか、思ったんですね。
思ったんです。
ちょっとこう電話を売るにはあまりこう一致しない場所ですけど、
でしょ、
はい。
で、最初店がなかったもんですから、当時ですね、あのパセオっていうファッションビルがあったんですね。
ありましたね、
はい、でそこの前にですね土日だけ机を出させていただいて、はい、そこが第一号だったんですよ。ちょっと、まあ、お店と言えないですけどね、
まあ、露天商、はい、露天、
はい、でそれを 見かねてあのそこの当時の支配人さんが、上に空いてるスペースがあるから安く使うかいって言っていただいて、で正式にはそこが第1号店だったんですね。でそのパセオってファッションビルだったんですけど、はい、実はやってるのが荻野さんだったんですね。
あ、はいはいはい、はい、
ですからもう荻野さんに飛び込みで行きまして、で当時 その担当の偉い方に、とくとくと、いやこれからは絶対スーパーに必要なんだと、携帯電話屋さんが必要なんだということを、あの熱弁を振るってですね、はい、あのやったんですね。そしたらあのすごく良くしていただいて、ここにもあるよ、あそこにもあるよっていう形で、うちがこの多店舗展開をするきっかけを与えていただいたんですね。
でも確かにこう身近にあるっていうのはものすごく重要ですよね。
いや本当にあの、まあ後から振り返るとですね、もしあの時そういったことがなかったら、多分このフネットっていうのは今ないと思います。
どうしてもこう携帯電話っていうものは、もう携帯電話の会社からこう出てるものじゃないですか、はい、それをまたフネットさんから買いたい、と思わせるってことは、やっぱそこに少し成功のヒントがやっぱあったってことですね。どこで展開をさせてい
くか。そうですね、やはりその一つ考えたことが、家庭内で財布を握ってるのは誰かなって思ったんですね、
はい、
そうすると、まあお分かりになると思いますが、主婦の方が一番ね、はい、家計を握ってると。で主婦の方が認めてくれれば、もう当然お父さんも持てる、うん、お子さんも持てるじゃないですか。それをどこで買うかって言ったら、普段こう接していろんな説明を親身になってしてくれるところは買ってくれるだろうと。毎日主婦の方が来るとこってどうこうって考えてた時には、はい、どこでしょう。
スーパーマーケットですね。
ですよね、
はい、
まあ、本当に単純なんですよ。あのそんな偉そうにね、戦略がうんぬんじゃないんですよ。お客様の近くに行きたいと。
でもそれが一番の成功の秘訣ですよね。
まあたまたまですけどね。
いやいや、でこれからまた、まあ、携帯電話からスマートフォンになるっていうことも起こったと思うんです。その辺もまた大きいですか。
そうですね、あの実は携帯電話の普及率っていうのはもうものすごい右肩上がりなんですよ、はい、これほど一つの製品がですね普及に短期間でしたっていう、普及したっていうのはですね例を見ないぐらいなんですって。で当然普及が終わればですね、これはもうね止まりますよ ね成長はね、はい、ところがここでまたスマートフォン、 iPhone、 スマートフォンっていう意味ではちょっと前に iPhone より前に出たものもあったんですが、本格的なスマートフォンっていうのは2008年、 iPhone の 3G っていうのが出たんですけど、それが最初なんですね。でそこから2008年から出始めて、でどんどんどんどんこれもまた普及しまして、もう今やほとんどの方がやっぱりスマートフォンを使われる時代になってきました。
本当におっしゃってたように、一人一台携帯ではない、もう今はスマートフォンですけど、スマートフォンを持つ時代になってます
ね、はい、そうなんですね。スマートフォンっていうのはですね、あのポケットの中にパソコンを入れて歩いてるようなものなんですね。
そうですね、確かに
パソコンにプラスですね、今度写真も撮れるわね、その上に今度は
電話もも
ちろんできるし、これからはもっともっとそれがこう広がっていくわけですよね。
お財布にもなるし。
そうなんです、そ そんな時代が来るって正直想像ができなかったんですよ。もう振り返ればですね、はい、そのパソコンがまだ世の中に普及してない頃から僕はそういう世界にいたもんですから、嘘のようなんですよ。皆さんポケットに当時のパソコンの何千倍っていう機能のものを普通に入れて歩いてる。しかもその昔のことを話すると、インターネットの命もなかった時ですから、今やどこでもインターネットにつなげて高速でですね、すぐ調べ物ができる。写真を撮ったらその場で送れる。
そうですよ。コミュニケーションの形もだいぶ変わりましたし。
変わりましたよ、ね、本当に
すごいですよね。そんな時代も、はい、来たということ。
そうですね、それが、まあ、また大きなターニングポイントで、ただまあそういう時代が来たからこそ、またさっきの話に戻りますけど、はい、我々の役割がまた重要になってきてるのかなとも思います。
そうですね、はい、これからのビジョンということでちょっとお話をまた伺いたいんですけれども、
はい、どんなビジネスでもやっぱりお客様、この社会にですね必要とされない会社はやっぱりなくなってしまうんですね、うん、やっぱりあの会社は私たちには必要なんだってこう指示をいただかないと、結局なくなってしまう。世の中から必要とされる企業であり続けると。じゃあ今のうちに何が一番必要とされるのかって言いますと、実は先ほどもお話しました通り、スマートフォンっていうのはいろんなことができるんですね、
はい、
で今後はですね、電波が今 4G っていう 4G ですねなんですが、 5G、5G っていう世界にちょうどオリンピックを境に変わるんですよ。何ができるようになるかっていうと、要は 5G ができる世界っていうのは、今って電波って当然こう限りがありましてね、
はい、
あるデータ量を超えると遅れなかったり、
はい、
あと遅延が起こるんですね。ここであって言ったら離れたところだと本当に微妙に遅れて聞こえたりする、
はい、
よくありますよね、テレビで海外から中継すると。
ありますね、
大げさに言うとああいうイメージなんですね、
はい、タイムラグが。
でそれがですね 5G になると、要は大容量で遅延がほぼない、そういう時代が来るんですね。でじゃあ具体的に何ができるの、はい、いろいろできるんです。いろいろできるんだけども、まあ、これからは例えば医療ですね、
はい、
医療は遠隔で手術ができるとか、手術用ロボットってありますよね、
ありますね、今こ
うダヴィンチとかああいうやつですね、はい、であれは今こう近くで操作するんですけど、はいはい、ずっと離れたところから操作ができる。
いわゆるその名医という方の施術を受けやすくなるという。
そうなんですよ、神の手、ね、ゴッドハンド、はい、で
5G が
そうなんです。つまり何かって言いますと、人間は生きてますよね、動きますよね、
はい、
例えば患者さんだったらさ、心臓もそうですけど、うん、でそれが相手が動いてるのに遅延が起こるとですね、こっちで例えばメスをピッ動かしてから、しばらくしてから動いたら、こっち動いてるからずれちゃうわけです。
大きなことになっちゃいますもんね。
大変です、命にかかる。だけどそれがないんで遠隔地治療が、手術ができちゃうとか、で高画質で見れるんで、例えば内視鏡の画像も遠くから見て判断できる、診断できる、そういうのが一つとか、
はい、
まあ、これは本当一例ですよ、
はい、
であとは例えばその自動運転、
はい、
あれも車同士が今度通信をしますので、そうするとそれもずれるとですね、情報がずれるんでぶつかっちゃいますよね、
うん、そういうことも
できるようになると。そういったことがもういろいろできるようになるんですね。だけどもそういうことができるようになった世界、社会ってどういうことが起こるかっていうと、うんうん、デジタルデバイド、
デジタルデバイド、
はい、情報通信に関する知識がある方とない方での生活の質が全然変わっちゃう、格差が生まれちゃう。それをやっぱりうちはなくしたい、
その間を取り持てる会社、
はい、
存在である。
そうですね、はい、やっぱり高度情報化社会、皆さんが本当にこの情報通信が発達した社会の利便性とかそういったものを享受できる、
うん、
それによってなんかね、 こう幸せになれる、そういうなんかお手伝いをしたいなというふうに思ってます。はい、
ここまでこうフォネットさんを大きくされてき、はい、た中でですね、一番ぶれなかったというか、これがあったからここまで来れたかなっていうものっていうのはやっぱあるんですか。
こんなこと言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、大事なところ以外はこだわらない。
はい。
で、その大事なことっていうのは何かっていうと、大きい志ですね。大志ですね。
少年よ大志を抱けなんて言いますけど、その大志。
まさにその通りでして、私があの卒業しました甲府第一高等学校一高ですけどもに、クラーク博士のこう碑があるんですね。ボーイズビーアンビシャス。少年よ大志を抱け。で、これが僕はですね、すごく好きで、要は志をしっかり持ってる。あとはあんまりこだわっちゃいけない。つまり、こだわることでチャレンジができなくなっちゃう。チャレンジができないことっていうのは、やっぱり企業にとっては本当に今死活問題なんですよ。ぜひ若い方にはそういうこう大志を持ってですね、志を持ってやるかやらないかで随分変わってきます、その人生がですね。要は人間って時間には限りがありますよね。永遠に生き続けるわけじゃないですし、ましてや働ける時間って限りがありますよね。その中でやっぱりそういう気持ちを持って仕事に取り組むのと、そうじゃない方とはやっぱりね、達成感が違うんですよね。それにその近づけないかもしれないかもしれないけど、志がないと寂しい。
あ、なるほど。幸福度の話になるんですかね。
そうです。やっぱり自分の人生は自分のもんなんですよ、他人のもんじゃないんで、自分の人生を生きるっていうことが一番僕は大事だと思います。はい、
ということでございますね。じゃ、リスナーの皆さんもぜひそういったことも
ぜひ、なんか偉そうなこと言っちゃいましたけど僕も、
いやいや、とんでもないです、
すみません、聞き上手だから。
いや、もう喋り上手でいらっしゃるから。
すみません、
フォネット入社を決めました、浅地恵太郎でございました。
お待ちしてます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。